皆さんこんにちは。今日も神様の福音、良い知らせに預からせていただきたいと思います。12月に入って、街中の商店や会社、個人の住宅には、クリスマスツリーがさまざまなイルミネーションで、夜の風景を作り出しており、店先にはさまざまなクリスマス用品が置かれて、私たちの目を楽しませてくれる、まさにクリスマスモード一色となっている今日この頃であります。12月は救い主イエス・キリストの降誕を、お祝いする時でもあります。この世にイエス・キリストとしてお生まれになった救い主を信じた者を神の国へと招いてくださっていることが聖書に約束されています。今日は神の国への招きということについて、聖書から覚えたいと思います。聖書を一箇所見たいと思います。マタイの福音書22章の1節から14節、新約聖書の45ページになります。イエスは彼らに対し再び例えを持って話された。天の御国は自分の息子のために結婚の披露宴を催した王に例えることができます。王は披露宴に招待した客を呼びに、しもべたちを使わしたが、彼らは来ようとしなかった。それで再び次のように言って、別のしもべたちを使わした。招待した客にこう言いなさい。私は食事を用意しました。私の王子や肥えた家畜を振り、何もかも整いました。どうぞ披露宴においでくださいと。ところが彼らは気にもかけず、あるものは自分の畑に、別のものは自分の商売に出て行き、残りの者たちは王のしもべたちを捕まえて侮辱して殺してしまった。王は怒って軍隊を送り、その人殺しどもを滅ぼして彼らの町を焼き払った。それから主王はしもべたちに言った。披露宴の用意はできているが、招待した人たちはふさわしくなかった。だから大通りに行って、出会った人を皆披露宴に招きなさい。しもべたちは通りに出て行って、良い人でも悪い人でも出会った人を皆集めたので、披露宴は客でいっぱいになった。王が客たちを見ようとして入ってくると、そこに婚礼の礼服を着ていない人が一人いた。王はその人に言った。友よ、どうして婚礼の礼服を着ないでここに入ってきたのか。しかし彼は黙っていた。そこで王は召使いたちに言った。この男の手足を縛って外の暗闇に放り出せ。この男はそこで泣いて歯ぎしりをすることになる。招かれる人は多いが、選べる人は少ないのです。この箇所は、王子の結婚の例え話であります。私たちも、結婚披露宴に連なるということは、この世で経験することの中で、大変喜ばしいものの一つではないでしょうか。イエス・キリストは神の国で神の民が預かる祝福を、この結婚披露宴に例えられて、天の御国は王子のために盛大な結婚披露宴を設けた王に例えることができますと、このように言われました。披露宴には大勢のお客様が招待されました。宴会の準備がすっかり整った時、王様はしもべたちを使わせて、招待客を呼びに行かせましたけれども、彼らは来ようとしなかったと記されています。そこで王様はもう一度別のしもべたちを使わせて、次のように言わせました。私は食事を用意しました。私の王子や肥えた家畜を振り、何もかも整いました。どうぞ披露宴においでください。それでも招待された人たちは気にもかけず、ある人は畑に、別のものは自分の商売に出かけました。 そればかりか王様の使者を捕らえ侮辱し殺してしまいました。例え話はまだ続いているのですが、これまでのところで招待された人が王の招きを断ったことはちょっと考えられない話ではないでしょうか。結婚式への招待というものは、まあ、老人でも青年でも、まあ、喜んで受け入れるものではないでしょうか。招待を断るほど失礼な人は少ないと思うのですが、この例え話の王様は神様であり、王子はイエス様であり、招待された人は罪人である私たち人間のことを表しています。神様が魂の永遠の救いを差し出してくださる祝宴にお招きしてくださると、人々は何かと理由をつけて、まあ、その招きを断ろうとするのであります。例え話によると、まあ、祝宴の招きを断った人たちには2種類の人たちがいたことがわかります。まず一つの群れの人たちは招待を軽んじて自分の畑や自分の商売に出かけた自分中心の人たちでありました。まあ、そしてもう一つの群れの人たちは招待に腹を立て、招待してくれた主人に対してあからさまに敵意を表しました。まあ、このような2種類の人たちは今のこの世にもいるのではないでしょうか。神様の福音に耳を傾けて自分の魂のことを考えるようにと、まあ、繰り返し進まれても、誠の神とか来世のことなどには全く無関心で、ただこの世のことに思いを馳せ、いかにしてお金を儲けるかとか、いかに快楽を楽しむか、ただ自分の欲望を満たすことだけを考えている人が多いのではないでしょうか。まあ、そうかと思えば、宗教の話などされると腹を立てて進める人に対して暴言を吐く人もいるのではないでしょうか。でもよくよく考えてみれば、イエス様の例え話通りですが、果たして皆さんはこのうちのどちらに当たるのでしょうか。私は前者の一人でしたが、繰り返し繰り返し福音を述べ伝えてくださる人を通して聖書の御言葉が真実なものであると信じることができて、自分の罪というものがはっきりと分かって、神様の福音である永遠の救いを信じることができて、神様から罪の許しと平安と喜びの中に入れていただくことができました。もう一箇所聖書を見たいと思います。ヨハネの福音書の1章の1節、175ページになります。ヨハネの福音書1章の1節、はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、この方ははじめに神と共におられた、すべてのものはこの方によって作られたもので、この方によらずにできたものは一つもなかった。この方イエス・キリストが天地万物すべてのものを創造されました。そして私たち人間も神様によって神様に似たものとして創造されました。私たちの先祖であるアダムは神様によって土地の塵から創造され、エデンの園で永遠に生きることができると約束されていましたが、神様がアダムに、あなたは園のどの木からでも思いのまま食べてよい、しかし善悪の知識の木からは取って食べてはならない、それを取って食べるときあなたは必ず死ぬと、このように言われました。この神様の言葉に対してエヴァは蛇の言葉に惑わされてしまいました。蛇はあなた方は決して死にません、あなた方がそれを食べるとその時あなた方がの目が開かれて、あなた方が神のようになって善悪を知るものとなることを神は知っているのです。この蛇の言葉によってエヴァは 善悪の知識の木から、まあ、身を取って食べ、一緒にいたアダムにも与えたので、アダムも食べてしまいました。このことは神様に対して、アダムが自分の意思によって神様の定めた掟を破ってしまったのです。まあ、これが罪であります。その結果、神様が定められたように、エヴァには出産の苦しみと夫への霊属であり、アダムに対しては一生苦しんで職を得なければならず、やがて土に帰るという死が入ったのであります。アダムは永遠に生きることのできる立場から、やがて必ず死ぬものとなり、有限の立場となってしまいました。もう一箇所聖書を見たいと思います。ローマ人へのために5章の12節、新約聖書の304ページになります。こういうわけで、ちょうど一人の人によって罪が世界に入り、罪によって死が入り、こうしてすべての人が罪を犯したので、死がすべての人に広がったのと同様に、まあ、ここに一人の人とはアダムのことを指しています。私たちはこのアダムの罪を負って生まれたものであり、生まれた時から罪あるもの、有罪の判決宣告を受けたものでもあります。そして私たちがこの世に生まれてからも、誠の作り主である神様から離れて自分勝手にこの世を歩んでいたものでもありました。このように神様と断絶した正体を聖書では罪と言います。この罪に対して聖書は次のように語っています。罪から来る報酬は死ですと、罪の生活によって得られる結果は死であるとはっきり聖書に記されています。これは肉体的な死だけではなく、神様から分離された霊的死であり、最後の神様の裁きにおける永遠の死をも意味しています。このような罪人に対して聖書は次のように言っています。人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっていると、このようにはっきりと死と死後の裁きがあることを聖書では記しています。まあ、神様はこのように裁く権威をお持ちのお方でありましたが、罪人を裁くではなく、罪人の罪を許してくださる救いの道を用意してくださり、私たち人間に代わって神の裁きを受けてくださる神様の御子イエス・キリストをこの世にお送りくださいました。聖書を見たい、箇所を見たいと、ヨハネの福音書3章の16節17節、新約聖書の180ページになります。神は実にその一人子をお与えになったほどに良いを愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を待つためである。神が御子を世に使わされたのは、世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。私たちは神様によって作られたのでありますけれども、アダムの罪を負って生まれたものでもありました。私たちの歩みも本当に作りになる神様を忘れて、自分勝手に自分の思うままをに生きて罪人となってしまいました。この罪を自分自身の力で解決することはできませんでした。このような罪人を裁く権威の神様は、裁くのではなく愛を持って臨んでくださり、神の一人子イエス・キリストをこの世に救い主としてお使わせてくださる救いの計画を、お立てくださいました。イエス・キリストは私たちの罪を身代わりによって十字架におかかりになりました。また聖書を見たいと思います。マタイの福音書27章の45節と46節、新約聖書の62ページになります。さて、 12時から午後3時まで闇が全地を覆った。3時ごろイエスは大声で叫ばれた。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか、という意味である。私たちの罪を身代わりによって十字架にかかって3時間が過ぎたイエス様の叫びであります。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか。何の罪もない義なる聖なるイエス様が十字架に釘付けにされた中で、父なる神様に見捨てられたことに対する苦しみの叫びであります。父なる神様は御子を十字架につけることによって、神ご自身が義であることを、必ず罪を裁かれるお方であることを明らかにされたのであります。キリストは十字架で死なれ、墓に葬られて3日目に死の中からよみがえられました。聖書をもう一箇所見たいと、コリント人への手紙第1、15章の20節から350ページになります。今やキリストは眠った者の初歩として死者の中からよみがえられました。死が一人の人を通してきたのですから、死者の復活も一人の人を通してくるのです。アダムにあってすべての人が死んでいるように、キリストにあってすべての人が生かされるのです。神様の一人子であるイエス・キリストが2000年ほど前に私たち罪人の罪を身代わりに負ってくださり、十字架で死なれ、墓に葬られて3日目に復活されて、神の裁きを受けてくださった唯一の救い主であり、贖い主であります。神様はこの永遠の命と神の国を全ての人に無代価で用意してくださっています。この正体をさまざまな理由をつけて断ることなく、自分の罪を神様の前に言い表して、イエス・キリストは私の罪を身代わりによって十字架で死んでくださり、墓に葬られて3日目によみがえられた私の救い主ですと信じ受け入れられて、この永遠の命をいただいて神の国で永遠に生きるものとされる約束をご自分のものとされるようにお勧めして終わります。